週報に記しましたように、先週の水曜日から教会の暦で受難節という時に入りました。実はこれは大変古く、それこそ教会が誕生して間もない1世紀、2世紀の頃から教会ではとても大事にしていた時であります。私どもの信仰のいわば中軸、中心にあるのは主イエスの復活であります。つまりイースター、復活祭、そのイースターに向かって40日間、主の日を除いた40日間、主の苦しみを深く覚えて歩もうとするわけです。初代教会ではその期間、洗礼を志す人々のための準備の時としていたそうです。長い教会の歴史の中で、この受難節、レントという期間は、自分自身の中にあるさまざまな欲望や、あるいは肉的な思いを整え、あるいは慎みながら主の苦しみを覚えようとします。私たちも例えば誰か他の人の苦しみを深く思うときに、どういう生活の姿になるかを思い浮かべてみたらよいと思います。自分の友人が、あるいは自分の家族が深く悩み苦しんでいる、あるいは病気でもいいと思います。実際に病気で子供が高い熱を出しうなり、あるいはお腹が痛み、体のあちらこちらが痛んでいる、そういう我が子を見るときに、おそらくその痛みを深く深く覚えようとすればするほど、見ている親や、あるいはその見ている人自身が、自分自身のことはどこかに置いといて、そのことに思いをまっすぐ向けていくことになると思うのです。このレントの期間、受難節の期間、私たちはそのように主イエスが苦しんでいかれる様を心の中に思い描きながら歩んでいきたいと思います。そして今日、この受難節の一番最初の日曜日、主の日に与えられた聖書の御言葉は、今お読みいただきましたヘブライ人への手紙の新約聖書の御言葉であります。私たちはクリスマスに神の御子主イエスが救い主となって、この世に人となってお生まれくださったことをお祝いいたしました。あの冬の寒さの中に、クリスマスのあの小さな輝きが私たちの心を喜びで満たし、ウキウキさせました。イエス様の誕生を本当にみんなで喜び祝ったあのクリスマス、しかし実際に人としてこの地上を歩んでいかれる主イエスの歩み、その姿を見ていきますと、その喜びやウキウキする気持ちがたちまちにしぼんでしまいそうであります。洗礼者ヨハネから洗礼をお受けになって、公の活動を始めていかれた主イエス、弟子たちを召し、そして町から町へと回りながら、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信ぜよと述べ伝えていかれる主イエス、魂の上と渇きにあえいでいた人々にとって、その主の言葉は大きな慰めであり力となった。ところが、主の言葉をまっすぐに聞くことができずに曲げてしまう、あるいは主イエスがなさる奇跡もその意味がわからないで、ただ 治してくれることだけを追い求めていってしまう。主イエスのことを本当に理解する人たちが周りにどれだけいたのか、そのことを考えますと、実際には本当にたくさんの人たちに囲まれて歩んでおられた主の歩みですけど、しかし非常に深い孤独の中に身を置かれていたのではないかと思います。そして最後には人々から見捨てられ、弟子からも見捨てられ、たった一人で十字架の苦しみを負っていかれます。私たちは救い主とかメシアという言葉を聞いたときに、苦しみから救ってくれる方として当然考えます。苦しみをもたらすものを追い払ってくれる、あるいは取り除いてくれる、それを願います。しかし私たちの世の中でそういう苦しみをもたらすものが悪とされて、それを成敗してこう取り除いていく、いわば正義のヒーローがその特別な力を発揮して悪いものをやっつけて、そして救いを実現するというパターンがあるわけです。それに対してイエス・キリストの姿は全くそれにそぐわないものであります。少しも抵抗することなく、その痛みや苦しみを黙って負いながら十字架に苦しみ、そして死んでいってしまう。救い主というメシアがどうしてそんなふうに苦しんで死んでいかなければならないのか、私たちはもう一度そのことをこの受難節に入るにあたり一緒に考えたいと思うのです。今日のヘブライ人への手紙の御言葉には救い主であるイエス・キリストが大祭司というふうに言われています。大祭司、今私たちは礼拝でこのように言葉による礼拝を守っています。祈りも聖書の言葉も、それから賛美も信仰告白も言葉がやり取りされる、そういう礼拝です。しかしこのヘブライ人と言われる旧約聖書の民はどういう礼拝をしていたかというと、生贄を捧げる礼拝です。私たちにはなかなかピンとこないところであります。穀物、麦などの収穫物を捧げるのが一つ、からもう一つはやはり犠牲の、子羊など生贄の動物を捧げます。ですからこの聖書の時代の礼拝というと、人々がこの生贄の動物を連れてきて、まあ子羊であれば引いてきますし、鳩であれば手の中に抱えて持ってくるでありましょう。それを神様に捧げるわけです。どうやって捧げるかというと、実は焼いて煙にして天の神様にお捧げしていくのです。ただし礼拝をし生贄を捧げる本人が自分で神様の祭壇の前で生贄をほふる、ほふるというのは実はこの頸動脈を切って血を取って、それはそれでまた使うんですけど、そして祭壇の上で焼いて捧げていく、そういうものではありませんでした。自分で勝手にやってはいけないのです。間に祭司という人が入ります。ですから生贄の動物を引いていきますと、まず祭司に手渡します。そして祭司はそれを受け取って律法という定めに従ってきちんと手順を踏んで、そして捧げていくのです。この 祭司の一番いわばトップにあるのが大祭司。今日のヘブライ人への手紙の特に5章のところで、大祭司はすべて人間の中から選ばれ、罪のための供え物や生贄を捧げるよう人々のために神に仕える職に任命されています。神様と人々の間に入って、その人々の願いや思いを託されている、その生贄を神様にお捧げしていく、その間に入る仕事です。しかし2節を見ますと、大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知な人、迷っている人を思いやることができるのです。何か生贄をこう手当てして捧げていくという祭司の職務ですね、仕事と2節の言葉は何かこう少し離れているように思いをいたします。それは何かといえば、思いやるということです。祭司の働きの中で、そういう捧げ物を持ってくる人たちをのために、神様との間に入って、いわば取りなしの仕事をするわけですが、その取りなしというのは、そこには実は思いやりというものが一緒になっているというふうに示されている。何か機械的に形式的に持ってきたものをこう決まり事に従ってこう処置してやれば済むことではなかった。間に入る祭司、大祭司たちは、その生贄を持ってくる人たちが負っているものを思いやり、そしてそれを天の神様に捧げ物と一緒にこう伝えていくというんでしょうか、つないでいく、そういう働きであると示されるわけです。ただし大祭司も弱さを抱えている。今日の聖書の言葉の中で弱さという言葉が出てきます。私たちは弱さってものを考えると、自分の意志の弱い弱さをよく思います。誘惑に負けてしまう意志の弱さ、あるいは自分の心を制御することができない、感情に走ってしまったり、怒りに駆られてしまったりして自分の心を整えることができない弱さ、いろいろな弱さを私たちは思います。そしてその弱さというのは、実は多くの悩みや、あるいは痛みや傷を生じさせていくのが多分私たちの現実です。大祭司も一人の人間としてその弱さを負っているがために、神様の前に自分自身のために罪の贖いのための供え物を捧げなければならないとあります。神様に供え物を捧げて、自分の弱さゆえの罪や愚かさをどうぞ許してくださいと願うことがどうしても必要になる。そうやって自分自身の弱さを本当に知っていく中で、自分のもとに生贄を持ってやってくる人々の弱さに対しても、それを思いやることができるというのです。何か上から見るように、それではダメだ、あるいはそれを非難したり批判するようなことではなくて、思うように生きていくことができない、自分の心もコントロールできない、欲望にもすぐ負けてしまう、そういう情けない弱さ、そして情けないだけではなくて、それがたくさんの混乱や争いや怒りや妬みやいろんなものを引き起こしてしまう、そういう弱さを抱えてやってくる人々に本当に思いやるということが起こるというのです。これは実はそんなに簡単なことでないということはすぐにわかると思います。しかしこれはとても光栄ある任務だと4節のところに言われています。自分で俺は祭司になるんだと言ってなるのではなくて、神から召されて受ける務めだと言います。 皆自分自身の弱さに痛みながら、しかしそこに思いやるということが起こって、その思いやることが神様と人をつないでいく取りなしになるというのです。私たちはここで無知な人、迷っている人という言葉が出てきて、自分もその一人なのかと振り返って思うこともあると思います。それは人の弱さにやはり連動します。私たちはこの無知な人、迷っている人というものを主イエスの十字架の悲惨な場面の中にきっと見ることができるでしょう。主は十字架にかけられながら言いました。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。十字架のもとでくじ引きをしてイエス様の服を分け合っている人々がいます。あざける人々もいます。強盗の一人はやはりイエス様を罵っていました。でもみんな自分のしていることが分かっていないのです。イエス様はそう思いやっておられる。そして彼らをお許しくださいと取りなしておられるわけです。遠巻きに見ている人々も、主イエスを直接的に十字架につけようとした権力者たちも、無知な人と言われる姿があの十字架の周りにあると言えるでしょう。また迷いの中にある人も、私たちは徴税人のザーカイやレビ、あるいは議員であったニコデモなどに見ることができると思います。皆弱さを負っております。そしてその弱さは無知や迷いを生み出し、そしてそこから主を十字架にかけていくような大きな罪が生じてくることを私たちは知ります。大祭司は自分の弱さを知るがゆえに、その愚かさや罪深さを知るがゆえに、本当に悔いた砕けた魂を持って神と人との間に立ち、その取りなしをする。自分のもとに来る人々の弱さを思いやるというのです。主イエスはこの大祭司として、究極の大祭司として、あなた方、つまり私たちに与えられている方ですと今日は告げられています。私たちはこの大祭司である主イエスが自分のためにいてくださるということが一体どういうことなのか、もう一度振り返りたいのです。私たちはその弱さの中で、その弱さから生じるさまざまな悩みや苦悩を本当に分かってほしい、知ってほしい、そう願います。しかしなかなかそれができない現実を抱えてしまい、苦悩をいたします。その連鎖の中で私たちは悩み、また苦しみます。しかしそのような私たちのために、主イエスはメシアとして苦しみを受けられたのは、私たちの悩みを知ってくださるためだったんだ。そして同情してくださる、思いやってくださるのだ、そう言われています。ここに私たちは本当に互いの弱さを思いやりながら一緒に生きていくことの土台を与えられていると思うのです。人の痛みがわかるなんて無理だ、そう諦めて言い放ってしまうのではなく、確かに私たちはあまりにも弱く、そして人の弱ささえも理解することも思いやることもろくにできないでいます。しかしその中で主イエスがいてくださること、そのことが私たちにとって本当に新しいその道を開いてくださっている 私たちは信仰告白で、我は天地万物を作りたまえる全能の父なる神を信ずると告白しています。私たちが信ずる神は全能の神、イスラエルの始祖アブラハムに、あるいは主イエスの母マリアに告げられたように、神にできないことはないと言われる方であります。この神をあなたは信ずるのかと問われます。それは私たちが痛みを、弱さを理解し合うことができない、その限界に突き当たった中で、その限界を超えてつないでいってくださる方が、この全能の神によって与えられるのだと言われているのです。大祭司として一人子イエスを世に遣わし、十字架の苦しみと死を与え、よみがえらせたも、主の十字架とあの復活によってそれが明らかにされました。キリストも大祭司となる栄誉をご自分で得たのではなく、神から授けられたものであったと言われています。キリストが肉において生きられたときに、激しい叫び声を上げ、涙を流しながら、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いを捧げ、恐れ敬うその態度のゆえに引き入れられたとあるのです。キリストは神の御子でありながら、私たちと等しい全き人となられた。それは私たちが負う弱さを味わい知ってくださることでありました。弱さを味わい知るということは、激しい叫びを上げ涙を流していくことが起こる。主イエスの地上の歩みとしては、あの最後の十字架の時だけではなく、そこに至るまでも苦悩に満ちていたと言えるでしょう。多くの人に囲まれながらも深い孤独を味わい、懸命に語れども教えども聞いてもらえず、癒しを施してもそれが曲解されていく。人々の弱さがまるで主イエスに牙を剥いていくかのようであります。人々の弱さが怒りとなり、憎悪となり、殺意となって、ついに主を十字架に追いやっています。主は一人祈られる時をいつも持っておられたようですが、その祈りの時にどれほど悲痛な叫びを父なる神にあげておられたのでしょうか。その祈りの中でどれだけの涙を流しておられたのでしょうか。主は人の負う弱さを身に負い、その痛みの中にひたすらに神に祈りと願いを捧げて、徹底して従順に御旨に従い抜かれたとあります。人の弱さが罪となり、その罪が死に至らしめようとする中で、全能の神はご自分をその死から救う力のある方だと信じ、従い抜いたというのです。激しい叫びを上げながら、涙を流しながら、御子は苦しみによって従順を学ばれたとあります。人の弱さゆえの苦しみを苦しみながら、そこで罪に陥ることなく、ひたすらに祈り願い、そして全能の神に委ね従い抜かれた。完全なものとなられたとありますけれども、それは従順に全能の父なる神の御旨に従い抜いたということであります。この御子を神は黄泉より呼び出し、よみがえらされ、とこしえの命を与えたもうた。主イエスが人の弱さを負い、苦しみもだえながらも、決して曲がってそれることなく、まっすぐに主の御旨に従い抜いたことによって、ついに救いというものが達成され、主は救いの源となられたといいます。私たちにはイエスという大祭司がいてくださるのだ、今日改めて告げられています。それがどんなにありがたいことか。この大祭司こそ 私たちの弱さに同情してくださる方、人の弱さを負うがゆえに人の味わう試練を味わい尽くし、私たちの悩みを知っていてくださる。私たちは私たちの悩みを知っていてくださる方があるということが、その弱さが罪へと向かわせるのを食い止め、全く逆に弱さを負う隣人に対する思いやりや同情へと向かわせていくのです。だから憐れみを受け、恵みに預かって、慈悲にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。そう呼びかけられます。憐れみを受ける、それは主の呼びかけを受けることです。主の招きに預かることです。そして十字架のもとに立たせられ、十字架の上で苦しみの極みにある主を仰ぎ、そこに弱さから起こる罪への許しを告げられるのです。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。この言葉がまさしくこの自分のため、私のための言葉として魂に響き渡っていく、この自分のために取りなしをしてくださる主を見出し、その許しに預かる、その恵みに預かる、そこから慈悲にかなった助けをいただくというのです。慈悲、あまり使わない言葉ですが、それはすなわちその時その場合にふさわしいこととあります。時を備えておられるのは全能の神、その神の御旨にかなうという意味で慈悲にかなう時なのです。それは自分の願い通りにということではないということです。ゲッセマネの園での主が祈られた祈りが思い起こされるでしょう。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願い通りではなく御心のままに。この主イエスの祈りを私たちは自らの祈りとする恵みに預かっているのではないでしょうか。この委ねる祈りの中に大胆に恵みの座に近づこうではないか、そう呼びかけられています。大胆にとは、己の罪の深さよりも主の十字架の許しの方がはるかに大きいということを信ずることです。そして恵みの座に近づこうというのは、神の御前に主の許しをまとって進み出ようということであります。私たちが守る礼拝は、弱さの中に傷つき痛みながら大祭司のもとに自分自身を委ねていき、そしてそこにその弱さと悪しき連鎖から解き放たれて、憐れみと思いやりの新しい連鎖を生み出すものへと私たちは立てられて送り出されようとしているのであります。今日の御言葉の中にもう一度深くこれを心に刻んでいきたいと思います。この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。だから憐れみを受け、恵みに預かって、慈悲にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。